男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。どうも岩崎です。
頻尿気味です。池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
ジャパンポッドキャストアワード。あ、いや、そうなっちゃうとおかしいですね。ジャパンポッドキャストアワードを聞きながらのコーナーでございます。どうも。
オリビアを聞きながらみたいな。
はい、五度を待ちながらの方ですかね、どっちかというとね。はい、ということでですね、皆さんご存知でしょうか、ジャパンポッドキャストアワード2019というですね、まあ、アワードがございまして、今絶対に聞くべきポッドキャストを見つけよう、ということで、ファンを獲得し熱狂を生んでいながらも世の中になかなか周知されづらい本当に有料なオリジナル音声コンテンツを発掘することを目的に立ち上がりましたということで、音声コンテンツの新たな指標が一つできること、それにより日本でさらに音声コンテンツが聞かれるようになること、それは必ず制作者のモチベーションアップ、そして日本の音声コンテンツの価値とジャンルを広げることにつながると考えていますということで、まあ要は今聞くべきポッドキャストの一番を決めようということでですね、まあ、これあの Spotify とか日本放送とか、まあ、そういうところが企画をした、まあ、ポッドキャスト、まあの M1 みたいな感じなんですよね、うん、ということで、まあ、もうすでにね締め切られましてですね、その中からノミネート作品ということで20作品が、上がっているんですけれども、まあ我々タネラジもね応募しまして、まあ、箸にも棒にもかからないというですね、そういう感じになっているんですけれども、う
ん、一応僕も勘違いかなって、そのもしかしたらノミネートし忘れたかなと思ったんですけど、はい、ちょっとそのノミネートじゃなくて、そのなんですかね、投稿応募してくれた人たちの参加賞みたいなところにはちゃんと載ってたんでね、
はいはい、
何も言い訳ができなかったですね。
はいはい、ということで、じゃあどんな作品がノミネートされたんだろうかなということが、まあ、やや気になったというところで、その作品をですね、まあ、ちょっと聞いてみようぜということでのコーナーでございます。はい、で、まあそうは言っても20作品で結構な量あるんですけれども、まあ部分的にねしか聞いてないみたいな話もありますけど、どうですかロクさん、これ面白かったとか、これちょっと気に入ってますみたいなのありますか？
ね、面白かったのも気に入ってるのもないんですけど、
はい、
元々ね聞いていたあのこんにちは未来という、佐久間由美子さんと若林圭さんの番組については、まあ、ずっと元々聞いてるんで、これはすげえ最高だなと思いながら聞いていたり
はするものすごい内輪の理由でそういう言い方になっちゃうのね。はいはい、
まあ、すごく今 の, そのアメリカの現状であるとか、はい、まあ、最新のカルチャーというものを社会に紐づけながら、まあ、第一人者の、ね、お二人が語っているので、それはまあ勉強になるし面白いよなだし、はい、今自分自身が考えている課題に近しいしっていうところで、まあそれは好きだわっていうことなんですけど、まあ、他にもいくつか、聞いてはみました。
はいはいはい、例えば何聞きました？
例えばですね、本気でレビューザカップラーメンインデックスという番組聞いてみまして、
ほうほうほうほう、
これなんかねラーメンに詳しいお兄さん、まあ、ちょっと YouTuber 的な喋り方をしてるお兄さんがなんかゲストになんかラーメンに詳しい女子大生みたいな人を呼んできて、なんか最近どういうラーメン食ってるのみたいなことを語ってる番組でした。
うんうん、
なんかそこのなんか語り口の明るさみたいなのが雰囲気的に楽しそうだなっていうのと、本当になんかラーメンが好きな人だったらば、そのエピソード的にもなんか情報ね収集としてもちょっと楽しいのかなみたいな感じでしたかね。
はいはいはいはい、
あとなんだっけな、あれ農家の種、これあれ池田さん前紹介してましたっけ？
そうですね、
農家の種もなんかものすごくこっちはさっきのに比べるとこうフォーカスを絞ってるっていうか、最近こういうなんかなんだっけ、いい土のこういう種類のやつがあってさみたいな、あそれ聞きますけどやってみましたみたいな、その農家あるあるなんだけど他の外の人には全く知らない世界のちょっと 具体的な商品名とかそれの効用とかどういう使われ方をしてるのかっていうのを結構カジュアルに語ってる番組で、
うんうんうん、
これはその特化したというか本当農業をやってる人だったらば聞いておくべきみたいな番組になりうるのかなみたいなことも、
うん、奥地の声
ん違う農家の種
あ農家あごめんなさいごめんなさい、はいはい、
農業系レディオ農家の種、
はいはいはい、
もうあでもなんか語り口とかすごく面白そうだなと思ったのとあとあれだ、うん、歴史を面白く学ぶ古典ラジオ
はい
これもねなんか毎回その括弧これをより具体的に例えばまあ三蔵法師っていうものがどういう人生を歩んできてどういう冒険をしてきたみたいなことをなんか何回かに分けて特定の人物とかまあ特定の事件とかにフォーカスしてそれを解説したくそれは単にその歴史の教科書とかに書いてあるものだけじゃなくて裏側にあるものとかなんか噂話とかねそういうものも網羅しながら僕はこれを聞いていて、都市ボーイズさんっていうなんか都市ボー伝説についてのなんか人気のあるラジオをやってらっしゃるお二人の、ちょっと話語り口にをちょっと思い出したりしましたねちょっと面白おかしくするところとかそこの変にこう細かいところに詳しかったりするみたいなところとかは共通するところを感じるラジオ番組だったりしました、
うんうんうん、
他にもなんかラジオ DTM っていうねなんかミュージシャンの方を毎回お招きしてなんか最近どういうことに興味があるのかとかどういう思いで、楽曲を作ってるのかみたいな結構有名なモロハっていうねコンビデュオのフォークでもないからパンクなのかなんだろうなまあ、2人でやっているミュージシャンの方をゲストに招いたり結構有名な方々を お招きしている番組でこれネットラジオでいいのかよみたいなちょっと豪華さがあるような番組だったりしましたね、
うんうん、
そんな感じかなあとはまあ池田さんも前紹介してたエルコブキの10分おろしはさすがこう時事ネタしかもなんか下水感じの芸能ネタとかを的確にこう10分で切っていくあたりがさすがこれは芸人さんだなって思わせる話術で面白かったりしますかね、
うん、面白そうじゃないですかなんかそんなに面白くないっていう話をされてましたけど、ねうん、
でもだから継続して聞きたいのは僕はこんにちは未来だけだったので他はこのポッドキャストアワーズ特集みたいなものが終わり次第全部消そうかなと思ってます
そこまで言わなくてもいいと思いますけどね
なんか結構こう定期購読みたいにしてると自動的にこう入ってく仕組みになってるんで僕の少ない iPhone の容量をどんどん食ってくんで、
うんうん、もうい
い感じちゃんと消していこうかあと他にね聞くものは、まあ、ラジオクラウドとかたくさんあるのでそっちを聞こうかなって、
うん、まああれですよだからちょっと僭越ですけどやっぱちょっと審査員目線、うん、視線耳栓みたいな感じもあるなっていう気持ちでちょっと僕も結構聞いてみたんですよ
おいいですね聞いてみたいなそれは
どうだいやでもねいやまずさそのいろいろそういう風な視点耳栓で聞いてみたんですけど例えばその最初に自己紹介するかみたいなさシンプルなところで言うと、うんうんうんはいどうも山下です、はい極楽ですみたいな、 なんかそういうなんかパパッと名前だけ言う人もいればなんかこうキャッチフレーズみたいなことを言う人もいればあと番組のコンセプトをまあパパッと言う風な人もいれば結構もう何にも語らずにさっと行く感じもあれば、どうも、山田です、そしてスタッフの何々君と何々君会えるかいはいじゃあ行きましょうみたいな、 なんかそういう感じのなんかノリもあった結構バリエーションの色があるんだなみたいな
うんうん、
そうなんかだから自己紹介必要かって勝手に思ってたけど結構それが幅があるんだなっていうのもあったりして、
うんうんうんうん、
BGM ね BGM 入れる入れないみたいな、
はいはいはいはい、
結構あってさっき言ってた古典ラジオは BGM がうっすら流れてる系のやつなんですけど
でしたね、そうですね、うん、
全くないのも時々あるんですよなんかこう僕と
伝わってくる、ね、でもまあそれは種ラジみたいに雑音はあんまりなかったですかねちゃんとそこら辺の話をしてるんだなと思うんですけど
そうね雑音ありマシマシな感じでやってますけどうちはであとはなんかそのまあこれ内容ですけど話すテーマがきちっと決まってるものと割とこう、うんうん、そういうことまああんまりこう 明確にしないで番組の枠組みだけでいくみたいなところとか、
うんうん、
ただどの番組も僕がチェックした限りだとやっぱコンセプトなしで喋るって番組はあんまないよね。なんか、
ああ確かにそうか、
喋ることが分かってたり、あとまあその企画がきちっとある番組なんかもちゃんとあって、あの、うん、例えばマブルマーブルって番組はあのもうね、なんかオープニングコーナーみたいなのがちゃんとあって、なんかね、媚薬を飲んでみるっていう風なちょっとしたアトラクションがオープニングにあるわけですよ。で、うんうんうん、それをやって、では今日、媚薬飲んでギャーみたいな、なんかちょっと人笑いありのでは始めましょうって言って本編が始まるみたいな、だからそのいわゆる本当のラジオ番組の構成みたいなのもちゃんと存在してて、で、まあ、その後、うんうん、サイコロトーク的なものになっていくんですけど、まあ、そういうのもあって、だからもう何にも決めずに喋るみたいなのって、まあ、今んところねないというか、そういう
エントリーしてるのは確かにそうですね。
そうそう、まあそれは当たり前っちゃ当たり前ね、パーソナリティだけで押すっていうのはまあ本当ここでね著名な人って言われてもちょっと分かんない感じもあるんですが、まあ、そういう意味で墓場のラジオなんかは割とフリートークに近い感じもあったよね。ただまあ、ね、その僕はあんま知らないし、まあ、なんか大阪の方だと思うんですけど、関西の感じのノリがこうキャッチできるとね始められるんだろうなというふうに思ったりもしましたけどね。あとは女性か男性かみたいな話で言うと、
うんうん、
やっぱこうなんだろうね、まあ、その届け方の違いもあるんでしょうけど、なんかフリートークとかおしゃべりが上手な人も結構いて、女の人の声とかですごいね通りのいい声とかだとやっぱ聞きやすいなみたいなのはあって、なんか結構ね女性同士の掛け合いみたいなのは、まあ、結構あるんですよ。でその女性の話をなんかこう、なんか横で聞いてるみたいな感じっていうのは、まあ、なんかありそうな話じゃないですか、そういうくくり方って、うんうん、まあ、そういうのはいくつかあって、そうそう、なんかそういう、ね、テンポよく、まあ、飲み会で喋ってるみたいな感じを聞けるとかっていうのは、まあ、あのパターンとしてありますよね。そうそうそう、あとね、まあ、ちょっと僕全部まだ聞けてないんですけど、忘れてみたい夜だからっていうやつがあって、これはね、宇都宮あささんっていう女性が一人で喋ってて、
今の
ところね一人語りのラジオはまだちょっと僕聞けてないんですけど、これはまあ、BGM もなくてシンプルに自分の思っていることを喋るみたいな、まあ、回で、今回は世界平和のために性欲をお金で解決した話っていうことなんですけど、
まあ、エッセイっぽいのかな、
うんうん、内容は、まあ、まあ聞いてもらえばいいんですけど、なんかねその、まあ、どこまで決めてんのか分かんないけど、まあ、なんつうのかな、フリートークではないんだろうけど、なんかこういうなんつうの、なんかこれなんか提出するには難しい話をラジオでする感じって、だから本当に普通の人がラジオで喋るみたいなことがあり得るとしたらこういうものがあるのかなっていう意味では、なんかちょっと聞いたことがないといえば聞いたことがない感じの、まあ、多分なんかそういうことやってらっしゃる人なのかもしれないんですけど、なんかちょっとそういうふうな面白さも、
なんか僕まで聞いてないのわかんないですけど、面白かったらこれもしかしたらグランプリありえますね、なんとなく他との違いにおいて。
あ、まあそうかもしれないですね。まあでもそういう意味で言うとね、もうがっつり作り込んでるっていう意味では、そのマブルマーブルってやつは、まあ、さっきも言いましたけど、うん、オープニングもあって本編もあって、でトークもこう、テンポよく作られていて、であのなんかそのラジオなんですけど、なんかその、ブースの中でなんかその、2人がこうちょっと、アトラクションみたいな、なんか動いたり飲んだりとかっていう風なことをしたりするんですね。だから喋りを聞かせるっていうよりかは、まあ、なんかバラエティ番組を見せてるみたいな感じがあったりして、でその雰囲気とかも含めて楽しめる。でさらに言うとこうなんかバイノーラル、マイクかなんかで 右と左でこう喋ってる人がこう位置が分かるみたいな感じでやってるんですよ。だからそういうふうな臨場感も含めて、あのイヤホンで聞くとそういうふうな面白みもあったりして、まあここは結構作り込んでるなっていう感じはあって、まあまあそれがね、あの普通のラジオ番組よりもむしろちょっと個性あるなって感じで結構面白かったりはしましたかね。そうで、まあそういう意味で言うと、あのこんにちは未来テックはいいから、これもね、うん、あの改めてちょっと今回はあのカニエ・ウエストの話をしてる回だったんですけど、
うん、
あのもうカニエカニエってすごい言うじゃないですか、
はいはい、
あれがあのなんかカニエ慶三の話してるのかなぐらいな、なんかこうあのゲシュタルト崩壊的なカニエ感がすごく楽しくて、
世代がね出ちゃいますよね。
世代というのもありますけど、なんかその、うん、なんて言うんだろう、まあこれは他にも同じなんですけど、知らない話がほとんどじゃないですか。
うんうん、
あの、ね、まあ農家の話もマタギの話とかもそうですけど、はい、全然知らない話が多い中で、うん、なんかこう知らない話を聞かせるなんか雰囲気っていうのがこのコーテックはいいからにはあって、まあ、それはそのなんか、うんうん、あれ多分外なのかな、なんかちょっと臨場感が聞こえてきますよね、街の音なのか、ちょ
っといろんな場所で撮ってますね、アメリカの広場とか、ね、はいはい、あと会議室借りたりとか、 なんか、うんうんうん、カフェとか、うん、
そのなんか臨場感と、あとまあ若林さんでしたっけ、あのちょっとあの、はい、まあどうでもいいけどみたいな、あの裏ブレ感みたいなのが、うん、あの、
はいはい、
まあ、人柄の方にこう内容よりこう人柄の方にフォーカスしていく感じとかがあって、まあ、これはパーソナリティ的な面白さだとは思うんですけど、あなんか、うん、話はよく分かんないけどなんか乱暴に喋ってておかしいなみたいな感じとかがなんか面白くって、だからまあ、ね、ラジオの精度ってその何かっこよくてきちっと喋るみたいなフォーマットがあると思うんですけど、そういう風なものをどこまでギリギリまで、その破綻しちゃうと面白くないし、話がな中身がなかったら破綻しちゃうんだけど、そこのギリギリができてるって感じで言うと、うん、まあ、これは当たり前かもしれないけど、まあ、おしゃべりがね上手だっていうところもあるのかなとかいうことは思ったりもしましたよね、うん、そうそう、まあそんな、まあ、ミニ情報はわっと言ったりもするんですけど、
うん、
いやこれでもね、なんかまあ、ざっくっとまだ、6割ぐらいしか聞けてないんですけど、
うん、
このポッドキャストっていうのはやっぱこうもうちょっと深くレビューしていかないと魅力ってのをこう上手に伝えきれてないのなっていうようなことをちょっと改めて思いました、
うんうん、
それは自分たちがやってても、まあ、これね、あの聞いてる人はどれぐらいそのそれを面白がっているいただけてるのか分かんないんですけど、やっぱ面白い面白くないって僕はざっくりやっぱあると思うんですよ。その少なくともこのおしゃべりで聞かせるっていう風なコンテンツでもあるとすると、まあね、先ほど話したようにもうすでに別にしゃべりくり以外の要素で聞かせるものも普通にあったりするから、まあ、そういう意味で言うとしゃべりにこだわりすぎてる必要性もないしとか思うんだけど、やっぱりこうね、喋りも上手い下手とか、あと内容は面白くなくてもその人が気になるとかもあるじゃないですか。だからやっぱなんか引き寄せる何かが当然あって、うん、でそれはきっとまあね、オールナイト一本のオーディションとか、この人に喋らせようと思ってる人とか、そういうプロデューサーの考え方とかに何かヒントがあるのかもしれないんですけど、だからポッドキャストってとかの魅力っていうものをこうなんか言語化することっていうのはもうちょっとこうしっかりやらないと、なんか単に音声で面白いのがやってるっていう風な認知ではちょっとやっぱ浅いというか、多分ラジオのプロデューサーたちとか今回の審査員とかはそういうことも含めてきっとなんか深く考察があるんだろうなって思ったりはするんですよ。なんかこれはいいとかこれは悪いっていうのはなんかこう全部あのジャンルが異なるわけですけど、なんかトータルでそういうのって感じたりしましたか？
トータルで、
そう、だから自分の好きな分野とかそういうことじゃなくて、
うんうん、
本質は分かんないけど、なんかこれはやっぱ魅力的な存在だなと思うみたいなこと、自分というよりかはその普遍性があるみたいな、うんうんうん、そういうことってなんか感じたりされましたか？
僕はそういう意味で言うと、結構自分が普段いいなと思う番組はそのテーマの網羅性、特化しないでなんか幅広い人にでも確実に好きな人はいるっていうところを狙っていくような番組が好きだったりするんで、そういう意味で言うと例えば歴史の古典ラジオとか、あとは勝手にイングリッシュジャーナルとかカップラーメンのやつとかは僕的にはなしなんですよね。農家の種とかそこら辺はやっぱりそこにフォーカスされすぎてそこから広がりがないからなしで、むしろエル歌舞伎のこう扱うネタの幅広さとか、あとこんにちは未来も結構その時々によって扱うテーマを時流に合わせてね、変えていったりするっていうところではいいなって思うっていうところがあるかな。それはもしかしたらさっき言ったような聞けないですけどマブルマーブルとかももしかしたらそっちに入ってくるのかなとは思ってます。
例えばマブルマーブルさんなんかは、まあ、結構下ネタといえば下ネタというか、まあ、そういうエッチな感じのニュアンスなんかも含まってたりするんですね。でそのなんていうかな、話してる内容とかよりも、まあ、それはちょっと僕らの話でもあるんですけど、その感情を乗せて喋れるかみたいなところって結構一つの要素として大きくて、そのさっきの若林さんがなんかこう時々出る、まあいいけどさみたいな、ちょっと可愛く見えるみたいな要素なんですけど、それを出して喋ってる人と出せない人とやっぱりいて、でそのなんていうのかな、ただだらだらと情報を聞かされても面白くないんだけど、それがやっぱそのどういうふうなことにこの人が喜んでたりとか、悲しんでたりとかするのかってことが分かってくるとちょっと話が聞けたりするんですよね。例えばだからその感情をどういうふうにこう、音声の形で載せていくかってことも結構その内容とは全く関係なくて重要な要素かなっていうのを思うんですよ。だからまあ逆に言うとだから女性とかが聞きやすいのはそういうことが分かりやすい面もあったりとかするのかなって思うんですね。であと逆に男性なんかだと笑いながら喋るみたいな感じってあると思うんですけど、それってやっぱりこう乗ってる感じとか感情の起伏を見せながら喋るってことがまあしやすいからそういうふうなことやってらっしゃるのかなと思うんですけど、なんか例えばそういうふうな面はこのラジオで聞かせるっていう意味では、まあ、音声で聞かせるっていう意味ではあると思うんですね。で TBS のこれは TBS ラジオとファントンフィルムのタッグで組んでるオーディオドラマのギルティってやつなんですけど、まあ、完全にこれはもうラジオドラマなんですけど、もうこれなんかはめちゃくちゃ濃密度な、ラジオドラマなんですけど、やっぱり音声の一個一個のニュアンス、なんか声優さんとかがどういうふうな感情だとかいうこともきちっと音で入れてるのね。でそうするとやっぱ聞け、よりやっぱり他のものと比べて聞けちゃうんですよ。なし短い時間の中でその感情の変化とかいろんな要素が受け止められるので、時間はまあ長いものもあるんですけど結構大変というか、やっぱこう僕らは情報を受け取ってるっていうだけじゃなくて、音声の中のその声の粒の中で人がどう動いているかとか何を考えてるのかなってことを受け止めるみたいな要素も結構音声コンテンツ大きいかなと思ってて、その辺とかも魅力の要素なのかなって思ったりするんですよね。でまあ自分的にですね、 まあ、喋ってて、まあ、これは岩崎さんとね奥さんと我々でやってるわけなんですけど、この辺がうまくいけてるのかなっていうのがちょっと最近ちょっと悩ましい気持ちでいるわけではございますよ。どうですかその辺
ん、
こういう風にしたいなとか、ここはこう変えたいなとか、なんかあったりします？
なんか BGM 敷くとかをやってもいいかなとは思いますかね。最近その個別収録のやつは薄く弾いたりはしてるんですよね。そこら辺をやってもいいかなと思ったのと、あとはそうだな、音質を上げたい。
そうですね、
うん、ちゃんとこうなんですかね、スタートラインにちゃんと立ちたいというか、ちゃんと聞いてて不愉快にならないレベルにしたいかな。それはありますかね。
まあ、それで言うと、これはまあよくちょっとすごくしょうもない技術論ですけど、作業さしすせそってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
このなんか視察音っていうらしいんですけど、その、うん、スッスッてこう歯と歯の間で抜ける息の音っていうのが結構聞き取りづらかったり、はい、あとノイズになったりするみたいで、まあ、これ録音環境が良くなればもうちょっと改善するんですけど、うん、何喋ってるかわからないみたいなこととか、
うん、
まあ、滑舌っていう風な話にもなったりするんですけど、なんかね、自分の音源を改めて聞いて、まあ、これはそうちっちゃなことなんだけど、なんかそういう風なレベルのこととか、うん、あと宅急便つね、ちっちゃいつが聞こえないなとかね、宅急便みたいな風に聞こえる、即音が聞こえないみたいなこととかを最近改めて感じたりとか、あとやっぱりこう緊張どうやらしてるんだと思うんですけど、早口になっちゃうんですよね、どうしても、
うんうん、
だからこう自分で思ってる以上に音が伝わってないなとか、でこれは多分まあちょっと我々の録音事情もあって、今ちょっと遠距離でやってるから、なんかこう置きに行ってるつもりなんだけど、まあちょっと流れていくところも許容しちゃってるじゃないですか、
うんうん、
多分聞けてるだろうと。なんか多分本当の会話だったらもうちょっと違うのかなと思ったりもするんですけど、なんかその辺のこうまあ超細かい技術的なことが本質的なことにちょっと関わってくるのかなと思ったりもしたり、あとまあトークの内容で言うと、うん、なんかもうちょっと一個のことに深掘りした方がいいのかなって前もロックさんが言ってくれたんですけど、なんかこう話がね深く掘られてないんじゃないかなとか思ったりもするんですよ、
うんうん、
ちょっとすごくこう、なんかちっちゃいことばっかり喋ってるみたいなんですけど、なんか並列的に並べることで時間を過ごしていくみたいな感じに、なんか豆腐的になってることが結構多いかなと思ってて、せっかくだからもうちょっとゆっくりその具体的な話とか理由とか訳とか感じたこととかってことをちょっと縦に掘るような話とかができた方がいいのかななんて思ったりもするとかね、なんかそういうことも思ったりもして、うん、そうだからポッドキャストアワード、結構バカにできねえなっていうのは、
うん、
みんなが成功してるとかそういう話ではないんですけど、見せ方とかを皆さんがやっぱ意識して聞かせるってことがあるから、多分評価もあったり面白いっていう話になってて、決して音声がすごく上手に撮れてるとか、まあどれも結構オープニングとかエンディングとか入ってるんですけど、そういうことが確立してなくても魅力になるっていうのは、なんかその辺の奥底にあるなんか確信みたいなものがあるのとないのやっぱ差があるのかななんてちょっとね思ったりもしたんですよね。
うん。
どうやらロクさん飽きてるみたいなのでやめましょうか。はい。ということで、
はい、
今回は本当に飽きてますね。ジャパンポッドキャストアワードを聞いてちょっと感じたこと、 と、自らどうしたらいいかっていうふうな話をさせていただきました。これも課題としては、まあ、さっき言ってくれた音声きれいによくしていこうみたいな話がありましたけど、まずはその辺からですかね。
うん、あと15分以内で収めるとかね、そういうところですよ、ちょっと
コンパクト。案に長いって言われてるみたいですけど、まあでもね、時間とかもね、なんか結構ゆるゆる、まあ今日はちょっと喋るつもりで喋ってますけど、うん、なんか決めていった方がいいところもありますよね、うん、はい、ということでちょっと、感想含め我々の反省含め喋らせていただきました。はい、ということで終わりましょうか。
はいはい、
はい、ということで、ちょっと辛い気持ちで、いや、こういうとこが良くないらしいよ、こういうところが。はい、終わりましょう。はい、いいですか。
あ、どうでしょう。
もう何言ってるか全然聞こえなかったですけど今ね。はい、ということで終わります。はい、ジャパンポッドキャストアワードについてのお話でした。お相手は、寝室の角にカビが超生えてきました、池田と
岩崎でした。
種ラジ、また。